Stay tuned, Weekly World News。
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月は松本零士月間。でもこの番組ではここからスタートするんです。はい、いや高速エスパーですよ。
はい、これからスタートですか。
はい、輝く強化服がかっこよかったんですよ。ね、どう見てもナイロンでしたけどもね。さて、ということでですね、この高速エスパーという作品なんですが、実はですね、松本零士さんがですね、まだ松本明というペンネームでですね、やっていた頃の作品なんですね。で、まあ、松本作品っていうのはですね、ファンも多いかと思うんですが、はい、その中でもですね、いろいろ、まあ、分かりやすいジャンルに分けられるんですね。
はい、
まあ、まずはですね、初期の頃っていうのは四畳半物というはですね、大四畳半物語的なものが多かったんですね。それから、戦記物、戦士物、戦争物っていうのもとても多いんですね。はい、そしてもう一つの部分っていうのが、やはりSF の中の報道ですね。要は宇宙ものっていうのが多かったわけですね。はい、さあ、その中でなんですけども、要はですね、なぜこの作品から入っていくかって言いますと、実はですね、松本零士さんっていうのは非常に天才であるんですが、なかなかチャンスに恵まれなかったという作家でもあったんですよ。で、この高速エスパーもそうなんですけども、はい、当初は別の方が買い取られました。
ほう。
で、別の方が買い取られたんですけども、途中からですね、要は、ちょっと松本さんやってみますかっていう中でですね、もう好きにやっていいなら、好きにやっていいならやりますよということでですね、引き受けて形にしていったというものなんですね。
はい、
からこれってなんか僕すごくシンパシー感じるんですよね。もう好きにやっていいならやりますよもうあれこれ言われるならやらないからねっていうですね、まあ、いいじゃないですか、そういう人ってね、大好きなんですけど
近金拓司さんという方と似ていますね。
ね、その中でなんですけどもね、
はい、
やはりまあ、後の作品に通じるですね、いろんな例えばアイデアとかですね、まあ、松本ワールドを感じさせるようなですね、うん、展開っていうのがあるんですね。はい、まあ、実際これ原作はさすがにね、まあ、テレビの方もひっくるめてなんですけど、まみちゃん見たことないでしょ。
う
ん、
そうですね。
はい、今ワンピース見てますよね、まみちゃんね。
ワンピースは見てますね。
高速エスパーもね、ジャンプだったんですよ。
あ、そうなんですね。
ね、と思うとですね、こう今につながりを感じてくるでしょ。
だんだん、そう、ちょっと見てみたいなっていう気持ちが増しますね。ね、
はい、まあ、その中でですね、要は実際にですね、まあ、いろんなものが出てくる。まずさっき言いました強化服ですよね。うん、で、それからですね、チコっていう鳥が出てくるんですけどね、
はい、
こう要はまあ、ロボットバードがあるんですね。こう話し相手になるんですけども、うん、まあ、でもスタートラインの部分でですね、なんかなるほどなと思う部分がありましたのが、まあ、例えばこれはテレビ版なんですけども、
はい、
要は親子3人がですね、こう遊覧飛行、気球で遊覧飛行ってあんまりそれ親子3人でやらないと思うんですけども、その途中にですね、まあ、このエスパーシレージのですね、爆発に巻き込まれちゃって、で墜落してお父さんお母さん亡くなっちゃうんですよ。
あら、
あら、まあ、
悲しい、
あら、まあ、
はい、
かわいそうですよ ね、
ね。
というわけで、要はその爆発を起こしたですね、エスパー星人がですね、どうするよって言って、ほっとくわけにもいかないよねっていうことでですね
、はい、
お父さんお母さんにこう化けるっていうかですね、お父さんお母さんに乗り移って、で家族3人で暮らしていくんですけども、わかりませんか。普通お父さんお母さんが別人になっちゃうと分かりませんかね。
あ、分からずに生活をしてるってことですか。そうそう
ですね、本当は分かってたのかもしれないですけど、
はい、
でも分かってないように演じてましたからね。分かりませんか。普通、
普通分かりますよ ね、
分かりますね。お父さんじゃないとかお母さんじゃないって思うでしょ。
何かいろいろ出てきますよ ね、 ね、きっと違う部分が ね、
ね、その強引さんが松本零士ワールドですよねということでですね、
はい、
まあ、実際の部分なんですけど、まずこの宇宙、宇宙スーツですね、強化服に背負ったロケットですね、 でそれから7つの能力といわれるですね、いわゆるこう、まあ、面白い武器がたくさんあるんですよ、
うん、
これがですね子供心を当時の子供心にですねくすぐってたわけなんですよね、
うん、
実はあの、東芝のですね、昔はお店の前にですねこのエスパーの人形が立ってたんですよ、こうやって高速エスパーのですね、
はあ、
という上にですねかなり当時を知る人にとっては懐かしい作品でもあります、
うん、
それはですねこの、松本零士さんがですね松本明さんがですね引き受けた頃にはですねちょっと設定がやっぱり変えていくんですね、強引に、うん、エスパー製からですね、ですねこれが、ちょっと難しいんですが、バウシト製からやってきたんですよ。
なんで今数えたんですか？
スポンサーが東芝だったんですね。バウシト製って何のことだろうと、ある日気がついたんです。東芝だって、スポンサーが東芝だったんですよね。
逆から読んでるんですね。
そうなんですよね。
だから指で数えたんです ね、
ねパッととっさに言えないんで、っていう
東芝バウシト製、
子供の頃ですねそれに気がついた時、大人の世界汚いと思いました、
ね、よく気づきましたね子供で、それが素晴らしいです。
バウシト製って書いててですね、バウシトとか書いて、あ、東芝じゃんって。ひでえ、
いろんなつながりがあります、ね、大人の世界には、は
い、ということでですね、はい、松本ワールドを知る中でですね、まだ無名だった松本明と言われていた時代ですね、
はい、
実はこれもジャンプに連載ということでですね、チャンスをつかむきっかけとなりました作品です。この時代からも、まあ後に続く松本ワールド SF の世界をですね十分に感じられますので、ぜひ皆さん機会があれば見返していただければ。
今夜のレジェンド SF スタディは高速エスパーでした。Dr. Taxi Weekly World News。 安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください、ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り、節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、今週はジェネリックライフ。その中でもですね、この季節にはこれが欲しくなるんですよね。
マジックジョッキ 630ml 2個組 CMJ630 をご紹介します。
はい、
はい、
ですね、今目の前にですねステンレス製の、要はジョッキのようなものがあるんですが、
うん、
これがですねただのジョッキじゃないんですよね。
ないんですよ、
ね、まあまあ魔法瓶のジョッキだと思っていただいたらいいということなんですけども、
はい、
ね、これ嬉しいじゃないですか。ビールが冷めないですよ皆さん。
そうなんですよ、
冷たいビールがずっと冷めないまま飲めるんですよ。
そうなんです。例えば氷で表すと、氷を入れてもだいたい3時間後くらいまで溶けずにそのまま残っているという。
3時間、
3時間ぐらい、
素晴らしい、
すごいですよ ね、 ね、
まあ、だいたいね皆さんね、例えば家でもそうなんですけども、
はい、
要はご飯食べながらビール飲むとしますよね、
はい、
でも普通であれば1時間あれば十分じゃないですか、
うん、
ね、逆にその後ちょっとお話しても2時間、
はい、
これ3時間持つってのは嬉しいじゃないですか。
十分冷たいままで、ね、ぬるいビールは美味しくない、
ね、
はい、
とても真にしてまた感じました、ね、
はい、
はい、ということで、
はい、
まあ、今週はまずこの、タンブラーをということなんですけども、
はい、
ね、はい、あれ、お便りもいただいてるんですか。
そうなんです、実はですね、
はい、
この前ですねプレゼントでリモコンを入れ忘れてしまいまして、
はい、
西谷さんからメッセージをいただいたんですけれどもね、その前にこんなメッセージもいただいておりまして、それに関して、
はい、
あのパクパクママさんからいただいております。リモコンの入っていなかったサーキュレーターの結末気になりましたといただいております、
うん、
さあその結末どうなったのか、
はい、
忘れてしまいました。西谷さんから直接メッセージをいただきました、はい、ありがとうございます。なかなかお返事もなく諦めかけていたんですが、そちらにあったんですね。お尋ねしてみてよかったです。どうせならリモコンがあった方がいいですから。スタッフの方 どうもありがとうございました、ね、今日の昼間に届いたのでその旨をメールでお伝えしようとパソコンに向かっている最中に、なんと放送の中で私のお尋ねメールまで読まれてびっくりしました。ラジオのこっちでもう届いてるよと突っ込んでましたと、西谷さんから。
すいません、福ちゃんが目をかけました
福ちゃん笑ってます、
ね、パックママさんね、はい、ちゃんと届きましたんでね、
はい、
はい、安心してください。
こういう結末になりました。そして西谷さん、わざわざメッセージまでありがとうございました、ね、以上ジェネリック家電のコーナーでした。近金タクシのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんからのメッセージ、これからもたくさんお待ちしております。懐かしのアニメ特撮ソングにもリクエストしてくださいね。こちら毎月10名様に大阪サクサクワッフル当たりますからね。
あれ美味しいんですよ。
はい、皆さんぜひ応募していただければと思います。メールの方はラジオ大阪のホームページから週刊番組表をクリックして、月曜日24時の近金タクシのウィークリーワールドニュースをクリック、番組ホームページの番組メールフォームから送ってください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪近金タクシのウィークリーワールドニュース、皆さんのお便りたくさんお待ちしております。
それでは皆さん、また来週。
おやすみなさい。